ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ。
はい、ゴーゴーレノファでございます。22節が終わって後半戦突入しましたよね。はい、レノファ山口は今15位ということで、うん、勝ち点が26ですね。7勝、10敗の5引き分けですね。前の試合がね、
はい、勝っておきたかった。
前半8分に決めたんですけど、残り10分ですよね、およそね。そこでポポンと決められてしまって、うんうん、最後ヘニキもね、あれもう一件ね、アウェーでしたからね、まあ1点持って帰れればとちょっと願いながらでしたけど、7月に入っても勝ちから勝ち先行したんで、6月に続いていい調子ってこのままいけるかなって思ったところに、ね、これだったですよね、はい、ちょっと前半戦多分振り返ったコメントもね聞けるのかなというふうには思いますけれども、今日はキャプテンの三幸秀俊選手にインタビュー、インタビュアーはいつもの通り徳田智代。
前節ちょっと栃木 SC との試合を振り返りたいんですけれども、まあ、結果からすると1対2の敗戦ということになりましたが、三幸選手から見てこの試合どんな90分でしたか？
そうです、まあ、あの前半自分たちが狙った形で得点もできましたし、チャンスも作れましたし、まあ、イメージ通り前半を進めれた、うん、その中で、まあ、後半に入る前に下田監督からやっぱりもう1点取って仕留めようっていう話を受けて、ちゃんと1点取ってもう1点取って勝とうって思ってたんですけど、なかなかその1点が入らない中で残り10分となった時に、まあ、僕の反省も含めてやっぱり 1-0 で終わるのかもう1点取って仕留めるのかっていう、その駆け引きがいろいろあった中で自分たちのチャンスもありましたし、うん、そこがこう統一できなかった分やっぱり少しこう後手に回る時間が長くて耐えきれずに失点してしまったっていう部分があったので、うんうん、まあ、その90分間通して勝つためにプレーするっていう自分の目標からしたらかなりこうダメージを受けるというか課題の残る試合になったなと思います。
うん、前半と後半の戦い方というか全く違うチームにこう見えたなっていう感想なんですけど、後半何がこのピッチ上で起こっていたんですか？
自分たちはこう繋いでいってた分自分たちの時間が長かったというか、うん、けどじゃあ逆に相手がこうちょっとこうギアを上げてボールを奪いに来たりだとかっていう部分で なかなかボールが受けれなくなったりとか、うん、ってなってくるとやっぱりボールを蹴ってしまったら五分五分になってしまうので、そういう意味では自分たちのサッカーじゃなくなってしまったっていうところだったりとか、逆にそこをどうやって修正するのかっていろんなことをチャレンジしましたし、システム変えたり人が変わった中で特徴のある選手が入ってきた中でいろいろ動かしたんですけど、なかなかそれがハマらなかった分、うん、90分間通していいゲームだったねって言えるような終わり方ができなかったかなと思います。う
ん、ちょっといいところも振り返りたいんですけど、やっぱり菊池選手のゴール、あのアシスト三幸選手じゃないですか。
はい、
J2 のアシストランキングで1位ですよ。もう元々ずっと1位だったけど、
ラッキーですね。
ラッキーというか実力、
まあなんかアシストは今年入る前からもっとつけなきゃいけないって去年の反省でも思ってましたし、うん、チャンスの時には自分もペナルティーエリア付近まで走らなきゃいけないって思ってるんで、まあ、その数が増えてきた分アシストつけれるチャンスもおのずと増えてくると思うので、それを持続するためにやっぱりまずハードワークする部分だったりとか、前向きにボールを奪うだったりとかパス成功率だったりとかっていうところも下さんに必ず 100% 目指せる、まあ、サッカーはミスのスポーツって言ってる下さんが 100% 目指せって言ってるのってもうかなり矛盾してるだろうって単純には思うんですけど、けどそれぐらいやっぱり高いとこを求めてもらえる監督だったりとかスタッフ陣がいるから、そこに逆に自分たちもついていかなきゃだったりとかやってみようみたいな、そういう意味では成長につながるのかなと思いますね。
うん、下田監督との出会いは自分を変えてくれましたか？やっぱり
そうですね、まあ一番最初に話させてもらった時の僕のサッカー感を一方的に伝えたのがスタートだったんですけど、うん、全部飲み込んだ上でこう違うこと言われて、そんなサッカー感あるんだって最初思ったんですけど、うん、面白いと思うから一緒にやろうよって言ってもらっていろんなミーティング聞いて、うん、あこんなサッカー感でこんなに点取れるんだとかこんなに崩せるんだとか気づきだったりとか、うん、そういう意味ではすごく感謝してますね。うん、
下田監督ってもともとのスタートの位置がすっごい高いところにあるじゃないですか。
僕はどっちかというと 手が引っかかるか引っかからないかぐらいのところを僕は設定するっていうか、単純に言えば去年ゼロゴールの選手が20点取りますって言ってもなんかそれってちょっと難しいなって僕は思うんで、僕だったら例えばじゃあ2桁取れるように頑張りたいですとか、まあ、それが現実的というかっていうところを僕はどっちかというと見るんですけど、下さんは全く違って上のところを見るので、僕はすごい尊敬する、もう人としてもそうですし監督としてもそうですし、考え方がこう僕の中ではこうできないような考え方だけど、それを必ず実行してそこに向かって練習するし、そこに向かってミーティングするし、まあ多分そこを設定されなかったら僕がここまでこう成長も多分できなかったと思いますし、単純に去年来た選手に10ゴール10アシストつけろって、いや誰がこんな J2 で結果残してない選手たちに10ゴール10アシストつけろって言うんだろうなって僕は単純にそうやって思った中で、アドにしろ大輔にしろコウスケにしろちゃんとその結果を残して育っていくとこを僕はもう間近でも見てるんで、ちょっとびっくりっていうか尊敬しかないですね。はい、
三幸選手のさっきの成長の話もありましたけれども、本当にパスクオリティっていうのがものすごく高いじゃないですか。ピッチをそのどういう風に見えてるんだろうっていうのすごい気になるんですよ。空間把握能力とかすごいんじゃないですか。
もう感覚でしかないんですけど、その残像っていうか、あセグ君走ってるなっていうのが多分ほんわかしか見えてないと思うんですけど、自分の中では結構あこれぐらい行ってるだろうなっていう感覚で、蹴る前にパッと見た時にやっぱ行ってるよねって時には蹴ってますし、下田監督も多分よく言うと思うんですけど、システム上こう噛み合わないとこだったり噛み合うとこって多分あると思うんですよ、あその人がそこに食いついちゃうんだって思う時とかもある中で、まあ、あとはそこの残像だったりとかパーって見たものが残って、多分単純に全部は見えてないです。
残像として残ってて、残って
るプラス、まあ、噛み合わない選手が絶対出てくるんで、
はあ、
単純に自分
予測、
まあ、それはかなりあります。例えば相手が4枚なのにサイドバックが大輔に食いついたら、真ん中のセンターバック2枚しかいないわけじゃないですか、はい、けど2枚の大輔側のセンターバックがフォワードにくっついてたら、タカがじゃあその間に走ってたらこれ誰がついていくんだって話になるじゃないですか、
は
い
は
い、
なるほど。
ってなったら大輔に出そうと思った時にそっちにくっついたフォワードが大輔側のセンターバックにくっつかれてる、じゃあタカが裏抜けたらタカは開くよねとかってなれば、ここはワンタッチでボールを上に浮かして空間的にこう落としたいところにボールが浮かさないと早くついちゃう時とかはボールを浮かしますし、この感覚が結構多分自分の中では大事っていうか、多分パッて見えて選択肢が3つあって、じゃあキックの種類が3つあってタイミングが3つあったらどれをチョイスするかがセンスだと思うんで、そこは自分の中では人と違うとこをチョイスしたいというか。
レノファの心臓と言われるゆえんが今日分かりましたね。
いや全然心臓まだいかないですね。
いや心臓だこれは。
けどやっぱゲームをうまく自分たちをコントロールしたいというか、自分たちの時間を長くしたいですし、やっぱより前の選手に点取ってもらいたいって思えば、どうしてもやっぱりビルドアップが安定しないと、前の選手は前に残れないんで、いいタイミングでいいところで走ってる選手がいれば、僕の中では自分がどんな状況だろうが、ボールが浮いてようが、蹴ってそこに届けてあげればいいんでしょっていう、その中の一番大事な技術がなんか僕の中ではキックだったりとか、トラップだったりとか、タイミングっていうところがあるんで、そこはいつも意識してますね。
ホーム新潟戦なんですけれども、改めてどんな印象がありますか。
まあ、カウンターが早い、やっぱりボランチ2枚が守備範囲が広くて、そこに捉えると一気にカウンターになってしまう。逆にじゃあそこをちゃんと打開できれば自分たちの時間が長くなると思うんで、なんかそういう意味では自分たちがどんだけビルドアップを安定させられるかっていう部分と、相手の速いカウンターをどんだけちゃんと止めれるかっていうところが一番大事なのかなって思います。
勝ちたいですね。
まあ、もう勝たなきゃいけないですし、やっぱり自分たちに勝ち点が必要なんで、1でも足んないんで、やっぱり3取りに行く中で、前節ああいう悔しい90分間を過ごしてるんで、であればやっぱりちゃんと取り返さなきゃいけないなと思います。
そうですね、ホームですし夏休みに入りますよ。子供さんもたくさん来てくれるかもしれませんね。
やっぱそういう人たちに山口一番笑顔で踊ってもらえるようにゴール目指して頑張りたいと思います。
なんか徳田智代の切り口がやっぱ面白いよね。コートの中がどんな風に見えてるのかっていうのはね、僕のインタビューのアイデアの中で今まで三幸選手にはなかったかな。 小塚選手には聞いたことあるんですよ。やっぱりイーグルアイを持つ男だって僕思ってたんで、どんな風にその空間とかあのグランドレベルとあとその上空を捉えてるのかと聞いたことあるけど、そうよね、アシスト増えてきた選手にどういう風に見えてるのかってちょっと聞いてみたいもんね。いやいいインタビューだったな今日も。後半ちょっとまたね、このみゆき選手をキャプテンに持つレノ山口がね、そのみゆき選手がどんな風にまとめて後半戦っていくのかっていうのより興味深くなりましたよね。はい、さあ次なんですけど、第23節これまでも前回な、僕の目論見では新潟にじゃないですか次が。でこれ、まあ、正直なとこ言いますよ、同じようなこと言ったんだけど先週、新潟大宮の前に栃木が落とせないっていうことは、栃木は落とさずに新潟と大宮と戦う、その後横浜もまあ水戸も控えてるんだけど、1個ぐらい落とすだろうなっていうのが前提なんですよ。わかります？全部勝つなんて絶対無理だからね。どんな強いチームだって20連勝とか絶対ないから、もう今やこの J2 で、 J2 のこのリーグで、そう考えると、あ、新潟大宮横浜水戸柏あたりで絶対1個や2個落とすわけですよ。そうなると栃木はまあ落とさずに行きたいなっていうのは、ここ落としたから、はい、負けられませんよ新潟で、勝てば勝ち点で並ぶからね、得失点差がまたどうなるかちょっと分かんないですけど、まあ、 あのここはポンポンと勝てばポンポンと上がるところなんで勝ちましょう。はい、今日のインタビューのダイジェスト、明日土曜日の読売新聞朝刊の地域面に掲載されます。ぜひお読みくださいね。ゴーゴーレノファ、来週もお楽しみに。